本日与えられています聖書の箇所は、ヨハネによる福音書18章28節から19章1節です。ヨハネによる福音書18章28節から。人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで杉越の食事をするためである。そこでピラトが彼らのところへ出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのかと言った。彼らは答えて、この男が悪いことをしていなかったら、あなたに引き渡しはしなかったでしょうと言った。ピラトがあなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁けと言うと、ユダヤ人たちは、私たちには人を死刑にする権限がありませんと言った。それはご自分がどのような死を遂げるのかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスは答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか？それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか？ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか、お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか？イエスはお答えになった。私の国はこの世には属してはいない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際、私の国はこの世に属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か。ピラトはこう言ってからもう一度、ユダヤ人たちの前に出てきて言った。私はあの男に何の罪も見出せない。ところで杉越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいのか。すると彼らは、その男ではない、バラバをと大声で言い返した。バラバは強盗であった。そこでピラトはイエスを捕らえ、鞭で打たせた。説教、ピラトの裁判と題しまして、宍戸信介牧師にお願いします。
ただいま、ヨハネによる福音書の18章28節から19章の1節までをご一緒にお聞きしました。始まりの28節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。 しかし彼らは自分では官邸に入らなかった、汚れないで過ぎ越しの食事をするためである。この朝早くローマ総督のピラトは予想外のことで呼び出しを受けました。普通であれば明け方の訪問者などは追い返すところです。しかしこの朝屋敷の門前に祭司長たちやユダヤの長老たちを含む大勢の人々が押しかけてきています。この人々を乱暴に追い返してしまうと、今後のエルサレム統治をしていく上で重大な禍根となりかねません。で、見ると一人の男が縄を打たれた姿で引き据えられています。連れてきたユダヤ人たちはこの男についてさまざまな悪行を言い立てました。この男がローマ帝国に対する謀反を企てているとか、エルサレム神殿を破壊しようとしたとか、あるいはユダヤ人の王であると自ら名乗った、あるいは名乗らなかった、いろいろな悪事がこの男について言い立てられます。ピラトには何が起こっているのか見当がつきません。で、そこで差し当たってローマ総督として取り上げなくてはならなそうな事柄についてこの男を尋問することにしました。33節からのところにその尋問の様子が語られています。33節から35節までをお読みいたします。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそういうのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか、お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか。ローマ人であるピラトにはユダヤ教の教えの内容など何の関心もありません。ローマから派遣されてきているエルサレム総督としてピラトが果たさなければならないことは、エルサレムとユダヤの治安を守るということです。そしてローマ帝国に対する謀反や暴動が起こらないようにユダヤ人たちを監視することです。もしもこの私はイニシエのダビデ王の末裔であって王家の血を受け継ぐものである、そのように自称する人物が現れたら要注意です。そういう人物にはユダヤの人々の期待が集まり、そこで反ローマ的な運動が起こりかねないからです。お前がユダヤ人の王なのか。ピラトが開口一番そう尋ねたのはまさしくそのことが気がかりだったからに他なりません。ところでピラトは口ではそんなふうに尋ねていますが、この縄を打たれている見知らぬ人物がどのように答えるかをあらかじめ想像もしています。もしもこの人物が本気でダビデの子孫であり自分は王の血筋である、そう名乗って ローマに対する謀反を企てようとしているのであれば、素直に自分が王だと答えないだろうということは分かっています。そんなふうに答えてしまえば、立ちどころに危険分子として処刑されてしまうということは分かりきったことだからです。ですから、この人物が自分自身のことをユダヤの王であると不意調していたにせよ、していなかったにせよ、返事は最初からある程度想像がつくんです。お前がユダヤ人の王なのかという問いに対しては、違う、私はそんなことは言っていないという答えが返ってくるに違いありません。で、問題はそのようにこの男が答える際の態度や仕草や様子です。で、それによってある程度のことがわかるだろうと、そう思ってピラトは直にこの男を尋問したのです。ところが、尋問していく中でピラトはいくつも思いがけない返事を耳にすることになります。最初の思いがけない言葉は、ピラトが口にしたユダヤ人の王ということについて、それはピラト自身がそう思って尋ねているのか、それともただピラトはその呼び名を誰か他の人から聞かされたのでそれについて尋ねているのかという問い返しです。ピラトはローマ総督ですから、人間を処刑する権限を持っています。で、そういうピラトに向かってこういう問い返し、逆に質問するような囚人というのは滅多にいません。この人物はまるで自分の方が裁き手であって、ピラト自身の在り方や考え方を尋ねているかのようです。これではどちらが尋問し裁きを行っているのか、まるっきりあべこべです。この男は今自分が置かれている立場をまるっきり理解していない。パウロはそう感じて言い返すのです。この私はお前から裁かれたり判断されたりしなくてはならないユダヤ人なのか、お前はお前の同胞であるユダヤ人たちや宰相たちによって私の前に引き立てられてきたのだ。そして今この裁きの席に立たされている。どうしてこんなことになったのか申し開きをするようにピラトはそう言い渡します。するとピラトはです、その答えとしてさらに全く予想もしていなかった返事を耳にするんです。で、先にも申し上げましたが、ピラトはこの男の返事としてはユダヤ人の王であるということを否定するような答えをするに違いない、そう予想していました。ところが、大変思いがけない返事がこの男の口から出てきたんです。それは確かに自分のもとには一つの国が従っている、しかしその国はこの世に属する国ではないし、またこの地上に自分を守ってくれるような部下が一人もいない国だという返事です。36節をお聞きいたします。イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際、私の国はこの世には属していない。この男、この見知らぬ人物はこの世には属していない国、そしてこの男を守ってくれる部下が一人もいない国の君主である、そう言い放ちます。で、不思議なことに そんなにも大それたことを、しかもローマ総督であるピラトの前で自分は一つの国の君主なのだということがどんなに危険なことであるかということが分かっていそうなことであるのに、この人物には全く取り乱した様子が見られません。縄で縛り上げられ、はためからは全く惨めな境遇に置かれているように感じられながら、しかしこの男の話しぶりには、むしろ一切がすべて順調に進んでいて、特に困難なことは何も起こっていないというような落ち着きが感じられます。この男を警護し身を守ってくれる部下が一人もいないとしても、それがこの男の国ではさも当たり前のことであるかのように平然としているんです。で、こういう男の様子に接してピラトはどう考えていいのかわからなくなります。一つの国がこの男に従っているらしい。ところがそれなのに、この男を守ろうとする一人の部下も兵隊もいないし、現に縄を打たれて引き据えられている。で、そういう惨めなありさま、その惨めなありさまとこの男が一つの国の君主なのだという、その二つの事柄の間に決して相出ることのできない隔たりがあるようにピラトには感じられて、この男の言い分が何とも合点がいかないんです。ピラトにとってみればです、国というものはどんなに専制的な国家であって、人民を虐げ、その人民の犠牲の上に成り立つような国家であるとしても、少なくともその国の君主や主だった人たちの身の安全や利益は守ってくれるはずのものなんです。今実際にピラトが目撃しているように、縄で縛られ裁きを受けているようなことは、もしこの人物が本当に君主であるとするならば、それはその国が敗れ果て存在しなくなっていることの証拠であるかのようにピラトには思えるんです。それでピラトはなお尋ねます。37節です。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。それではやはり王なのか。尋ねるピラトのやはりというふうに差し挟んだ短い言葉の中に、ピラトの困惑がよく表れているんです。ピラトは言うんです。見たところ、お前は王冠もかぶっていないし、手に王爵も持ってはいない。それでもやはり王なのか。お前を守ってくれる軍隊も、お前が治める領土も、国民もいない。それでもやはり王なのか。お前が住む城も、またお前が乗り回す戦車もない。それでもやはり王なのか。ピラトの問いに挟まれたやはりという言葉には、そんなふうな数多くの疑問が込められています。ピラトにとって目の前の人物から王らしく見えるものっていうのは何も感じられません。それでもやはりお前は王なのかとピラトは尋ねるんです。で、それに対して主イエスはお答えになります。私が王だとはあなたが言っていることだ。で、実際新約聖書を 全部読んでみましても、主イエスがご自身を王だと名乗っている、そういうところは一箇所もありません。実際には主イエスは王以上の方だからです。それこそ、主イエスという方は神様の御国の主であり、救い主キリストとお呼びするのがふさわしい方です。主イエスはそのことをはっきりとピラトにお告げになります。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。主イエスは神様の御国、神様のご支配が真実にあるのだというその真理を証しし、それを表すためにこの世においでになったのだとおっしゃいます。そのことを信じる人は皆主イエスの言葉によって力づけられ、勇気を与えられて生きていくことができるようにされます。ところがピラトにはそのことが理解できないんです。最終的にピラトはうめくように語ります。真理とは何か。38節のところです。ピラトは言った。真理とは何か。ピラトにとって真理というのはこの世の力なんです。他の国や隣人を力ずくで抑えながら自分自身が成り立っていく力、あるいは世の人々を驚かせ思わずうなずかせるような知恵の力、さらには多くの人の心を引きつけ言いなりに動かすことのできるようなお金や富の力、そういった力こそがピラトにとっては実際に存在している真理です。力のあるものが最後に残り、力がないものはその前で破れ虐げられ滅んでいくのだとピラトはそう思っています。しかし実はそう思っているのはピラトだけではないように思います。この世の多くの人たちもまたピラトと同じことを考えるんじゃないでしょうか。自分にはぜひとも力が必要だ、そう思う人はこの世に多くいるのじゃないでしょうか。周りの人たちからバカにされないで、軽んじられないで、自分の思いを実現して生きていくためにはぜひとも力が必要だ、そう考えてその力を得ようと多くの人がアクセクと努力をしたり、逆に力が足りないと言って絶望したりします。しかし主イエスはです、そういうこの世界のただ中においでになって、この世の裁きの場にお立ちになり、そしておっしゃるんです。私の国はこの世には属していない。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトの裁判という題をつけたんですが、この裁判の場、この裁きの席はごく普通に考えるならば、裁く側の裁判官はピラトです。そして裁きを言い渡され、裁かれてしまう側の被告は主イエスです。しかしこの尋問の最初のところからピラトはあべこべなものを感じていました。目の前に引き出されている縄打たれた囚人であるにもかかわらず、妙に落ち着き払っている男、主イエスの姿から、またその言葉からピラトの方がむしろ問いただされ、 質問されているような不思議な思いを感じていました。ピラトはそれに対して、私はユダヤ人なのかと言い返しました。しかしピラトが感じた奇妙な感覚というのは、実は正しい感覚だったんです。実際にはシエスとお会いするときには、この箇所に出てくるピラトだけではなくて、私たちもまた例外なくシエスの前に立たされ、そしてシエスから私たち自身のありようを尋ねられるということが起こるからです。あなたが王だと言っているのは、あなたがそう思って言っているのか、それとも誰かから聞かされてそのことを尋ねているのか、あなた自身はこの私を何者だというのか、私を王あるいは主と信じてその従うためにこの場所にやってくるのか、それとも何か他の利益のために、あなた自身の目的を叶えるためにここにやってくるのか、シエスはそうお尋ねになるんです。で、こういうシエスの前に立たされるときに、私たちはどんなに自分自身を取り繕ってみても、ありのままの自分、弱く過ちが多く、またさまざまな罪を抱えている自分自身の姿があらわになります。そしてそのことは、実はこの朝シエスをピラトのもとに引いてきて、そして自分たちは一見この裁きに一切関わりがないような顔をしていた人々についても言えることだったんです。シエスをピラトのもとに連れてきた人たちは、ピラトの官邸の中に入ろうとはしませんでした。自分たちは汚れてはいない、そしてまた汚れに触れないで済ませるためにそうしたのだったと28節のところに言われていました。もう一度28節をお聞きいたします。人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで過ぎ越しの食事をするためである。汚れないで過ぎ越しの食事をするためというんですから、この時点でこの人たちは自分は汚れてないと思ってるわけです。で、過ぎ越しの食事というのは、いにしえの出エジプトの出来事に関係があります。あのエジプトを脱出する前夜に、神様がイスラエルの人たちの裁きを過ぎ越して行かれ、エジプト人だけを撃たれた、そのことを神様がなさってイスラエルの人たちを救ってくださったことを思い起こして、そしてまた神様がそんなふうに自分たちの救いのためにイスラエルの罪の裁きを過ぎ越してくださったことを覚えるために、毎年特別に備えられたのが過ぎ越しの食事です。で、出エジプトの時にはこの食事をしてすぐにエジプトを脱出できるようにパンを膨らませている暇がなかったんです。ですからパン種を入れないパンを焼いて、パイのような生地になりますけれど、そういうパンを食べてイスラエルたちは出発しました。そのことを覚えるように、この過ぎ越しの祭りの時にはイスラエルの家ではパン種を家に置かないようにしたんです。パン種のないパンを食べようとする。ところがピラトはローマ人ですから、そんなユダヤの習慣にはお構いがないわけです。するとその官邸の中にはパン種がある可能性が高くて、そのパン種に触れてしまえば自分たちはその日は汚れたものというふうになってしまって食事を食べることができない、だからユダヤ人たちは官邸に入ろうとしなかったのだと、そういうことがここに言われています。しかしです、根本的なところでこのユダヤ人たちのありようには疑問があるんです。この人たちは確かにパン棚に触れないことで自分たちの清さを守ろうとした、清いままであろうとしたんです。しかしこの人たちは本当に 要かったんでしょうか。そもそもこの官邸で汚れないという以前にです、官邸にやってくる前の大祭司カイアファの家で大きな罪を犯して汚れてしまっていたのではないでしょうか。すなわち主イエスが無実であるということを知っていながら、目障りな主イエスを処刑するために深夜に形だけの全く公平ではない裁判を行って主イエスを犯罪人に仕立てた上で、この主イエスをピラトの官邸に連れてくるということをしているんじゃないでしょうか。この連れてきている人たちは本当に清らかなんだろうか。そう考えると偽りの醜さというのがここにはっきりと見えてきます。これはパン種に触れたか触れないかどころの話ではないはずなんです。ピラトは最初にこの人たちがシエスを連れてきたときにです、自分の預かり知らないユダヤの立法の話のようだから、あなた方がこの男を引き取って自分たちの立法で裁いたらいいだろうと、そういうふうに申し渡します。ところがその時にこの人たちは、自分たちには人を死刑にする権限がない、だからどうしてもピラトに裁いてもらわなきゃ困るんだという主張をしました。ということは、実はもう裁判をするまでもなく、この人たちはシエスを殺さなきゃいけない、殺したいという思いで決まっていたということなんです。でそういう惨めな姿がここに記されているのですが、実は注目したいのはその後の言葉なんです。32節にこんなふうに言われています。それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった。ユダヤ人たちは最初から公平な裁判を行う気持ちなんかはこれっぽっちも持っていなくて、ただ主イエスの死を望んでいて、その処刑する権限を自分たちが持っていない、そういう言い訳をしながら死刑判決を下し、手を汚す部分はピラトに押し付けようとしました。ここには紛れもなくこの連れてきた人たちの憎悪に満ちた罪の姿が明るみに出てるんです。しかし主イエスはです、そういう人間の醜さ、人間の汚れた罪をすべて清算するためにご自身がこれから十字架に向かっていこうとなさるんです。シエスを連れてきた人たちは杉越の食事を汚れないでしたいのだと思っていましたが、実は本当の人間の罪を杉越していく、そのために自らが血を流して犠牲となってくださるのはシエスなんです。シエスが十字架に上げられ、そこで流される血によってすべての人の罪を神様が過ぎ越してくださろうとする、そのための犠牲にシエスはなっていかれるんです。ですから過ぎ越しの祭り、ユダヤの人たちにとってはそれは昔のことを思い出して食べる食事ですけれども、実はあの最初の過ぎ越しの食事というのは今ここでこれから行われる主イエスの十字架による罪の清めを前もって表すような出来事なんです。本当に人間を清くするのは羊の血ではなくて主イエスキリストの血なんです。主イエスキリストがすべての人をもって十字架にかかってくださり、血を流してくださる。でそのところで神様がその主イエスの犠牲の血に預かるものですという人たちの罪を過ぎ越してくださって、その人たちは清らかなものとされて、もう一度そこで生きることができるようにされるんです。それが神様のご計画であって、そして主イエスが十字架によって苦しみ亡くなられるのだということが神様の御心でした。 ですから主イエスはピラトの前で何の障害もなく問題も起こっていないように堂々と平然として尋問に答えていかれるんです。主イエスは自分が助かりたいと思ってピラトの前に立ってるんじゃないんです。神様のご計画がここでこういう形で行われていく、その際に本当にご自身が何者であるのか、何のために来たのか、それは神様のお考え、神様の真理がこの世に明らかになるために私はここに来ているのだ、そうおっしゃるんです。主イエスの十字架の死こそ人間の醜い過ちも罪も清算してくださる神様の慈しみに満ちた御業です。そしてこの御業が自分のために行われているのだと信じる人、あの主イエスの十字架によって流された血がこの私のための過ぎ越しの血なのだと信じる人は、たとえどんな過ちを犯していても、あるいはまたこの地上でどんな問題に直面し辛さを覚えるときにも、神様がそれでもこの私を御心のうちに深く覚えてくださり、そしてここから生かそうとしてくださるのだということを知るようにされるんです。主イエス・キリストの十字架がこの私の清めの子羊の血だったのだと、そう信じることで信じる人はどんな場合にも生きていくことができるようにされます。今日から受難週に入りますが、私たちが今日生かされているこの生活の背後に、また私たちの生きているこの人生の土台に、こういう主イエス・キリストを通しての神様の御業があるのだということをぜひとも改めて覚えたいと思います。困難や辛い出来事に出会っても、主イエスが私たちを覚えて十字架に向かって歩んでくださっている、そのことを信じて、あの十字架の上でこの私の罪は許されている、もう一度ここから新しく生きていいと呼びかけられている、そのことを信じて生きるものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちの世界にはさまざまな問題や嘆きや痛みがあります。私たち自身の身の回りを見回しても、あるいは世界を見ても、社会を見ても、本当に深く深刻な問題があり、また多くの人の血が流れ、悲しみや痛みが満ち、やり場のない怒りや苛立ちが渦巻いていることを思います。そしてまたそこには現に起きていることだけではなく、これから起ころうとしてすることに対しての不安や、また私たち自身の空虚さに対する寂しさも思わざるを得ないことがあります。しかし主イエス・キリストがそのような私たちのすべての罪を背負って、ご自身の肉を裂き血を流そうとして十字架に向かっていってくださったことをどうか覚えさせてください。今日私たちは聖餐に預かろうとしていますが、どうか主イエス・キリストが十字架の上で裂いてくださった肉、流してくださった血がこの私のために行われたことであり、そして私たちはそのようなあなたの犠牲とまた深い慈しみに支えられてここに生かされていることを知るものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちがあなたの愛によって支えられ、またあなたが愛を持ってこの世界に臨んでくださることを知るものとして今日の生活を与えられていることを信じ歩むことが許されますように、どうか私たちが自分の思いであなたと関わりなく生きようとするのではなく、 あなたが愛してくださるがゆえに、私も今日ここで生きることができるという深い真理を悟ることができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。